はい、こんばんは、スキズキンです。今回は人に話すと信じてもらえないけど、なんか不思議な出来事ってね、人生を変える不思議な出来事って皆さん一つぐらいはあるよねっていう、まあそれをみんな語ろう。ね、コメントよかったらくださいっていう話です。で、マジで、これは過去に俺も話したけど、占い屋さんをね、偶然、普通に歩いてたら、足がククって曲がって、俺、おかしいぞって90度曲がってね。で、俺帰ろうと思ったんだけど、で、その足がなんで曲がったかわからないけど、その足の先に占い屋さんがあったから行ってみようって言ってみたら、いろいろ人生が変わったよとかっていう話をね、過去にしたんだけど、それをね、普通の人に話してもね、ああ、そうみたいな感じだと思うけど、でも、俺はその話だけど、人それぞれ、普通じゃ考えられないけど、確かにあれはあったんだってあるじゃん。こう。でも人に話すと、はぁ、みたいな。持ってるよね、みたいな。話あるでしょ？でもね、俺はそういうなんか不思議現象ってあると思ってんだよね。だから二元論で言うと、物質主義っていう考え方と、物質主義じゃないって考え方。まあ、精神的な不思議なものがあるっていう考え方は、俺は二つあると思ってる。で、物質主義の考え方だと、脳の赤ちゃんが生まれたら、その赤ちゃんが見た脳ってのが全て、記憶、意識、全部持ってて、そこで得た五感が全て、累積しても、したものが生まれるよ。で、見たもの以外のものが、その人本人以外から生まれることはありえないよっていう、物質主義社会における脳の仕組みっていう考え方だと、前世とか来世とか、デジャブとか、そういうなんか不思議な、あと直感とか、あとはなんかテレパシーとか、まあそういうなんか、あとオーラが見えるとか、悪霊とかっていう部分については、その物質社会とか脳の解釈においてはそれらはノイズ、もしくは嘘とかってなるんだけど、俺はどっちかっていうと、そういう不思議な能力を信じる派だから、その脳だけが全てって思う人を、まあ別に否定するつもりはない。だけど俺はそういうもんじゃなくて、意識とか、心とかっていう部分は肉体とは別にあるっていう、それは俺解釈してるし、前世も来世もあると思ってるし、霊気みたいな宇宙エネルギーを媒体にして、不思議な使い方をするっていう宇宙エネルギーっていうバンドとかっていうのもあるのは俺は信じてる。まあそのためにも活動してたけどね。で、まあそこはいろいろこうスタイフで、ね、配信活動してるんだけど、まあその中でね、とあるおっさんとかいろいろコメントもらってね、結構笑わせてもらったりとか、結構俺も得られるものがあってね、まあ、今後もいろいろコメント欲しいなと思いつつも、とある昭和おっさんが、不思議現象っていうのをね、ちょっとコメントくれて、ちょっとそれをね、語りたいなと思います。で、とある、そのおっさんが若い頃、まあ、結婚とかする前に、こう、ヘトヘトになってね、終電逃して、40キロ山道を歩いて帰ろうとした時に、まあ、その時点でむちゃくちゃなんだけど、でも、その時に、ふらふらしててね、パパーとかっていきなり突然、女の子の声が聞こえて、いや、そんなはずはと思いながら、こうキョロキョロして、一歩二歩下がってたら、トラックがビューンって通り過ぎたと。あ、やべえ、これ。パパーとかってその謎の声が呼ばれなかったら俺死んでたかもみたいなね。まあ事故で重傷になってたかもっていう出来事があって、まあそれを普通の人が聞いたらさ、ふーみたいな。いい作り話だねーとかって思うじゃん。で、まあそれで、昭和のさね、この人誰？っていう俺に質問してきたと思うんだけど、俺は答えるんだったら、別の世界線の、ところの、娘とか、なんなら前世か来世の女の子の声なんじゃないかっていうのが俺の答えですと。まあ、どういうことかと。俺もそうなんだけど、過去にいろんな辛いことがあって、まあ、自殺とかしようと時期がしたがあったんだけど、その時に、本当に割とギリギリ自殺を取り留めて、今生きてるわけよ。だから、俺はそれふと思ったの。まあ、その時もそうだけど、ちょっと間違えたら俺は飛び降りたなって考えた時に、飛び降りてて、いなくなってる世界線も別に派生してんじゃねって考え方。面白いでしょ？今我々が、こうやって、俺は配信してるし、聞いてる人も聞いてると思うんだけど、これが、たった一個で繋がってると思ってるかもしれないけど、実は、それ以外の細かいさ、人それぞれが、こう、人がそれぞれ、重要な判断をして、ちょっとこっち、また B 案、A 案とかっていうのであって、実はいろいろコロコロ変わるでしょ？そこの部分の別の選択肢を取った選択肢が別で生えてて、そっちはそっちで別の自分が好きに楽しんでるよって考えてみてほしい。別の世界線。いや、でもお互いに干渉することも見ることもできないんだよ。だけど、トータリティで考えたときに、魂レベルで言ったら、その自分の魂が、それぞれお互いに干渉はできないんだけど、死んだときに得られるものが、それぞれまとめて得られる、だったらどうっていうこと。これちょっと難しいか。つまり、俺が自殺しました、途中で死にましたって言ったら、そこで死んだことによって得られる経験とか、学びがあるでしょ？それも得つつ、俺が今自殺せずに生きてましたっていう世界線が別世界で伸びてるし、なんならさっき言った占い、俺がね、歩いてたら、その元町中華街で歩いてたら、足がクイって90度曲がってて、何これって自分でも驚いて、お店が入ったとすんじゃん。でも、そこで、 全然気にしない。もうちょ、足が曲がってても、ちょっとなんかふらついただけじゃねえっつって、足をキュッと戻して、そのまま歩いて帰りましたって言ったら、俺は多分今ここで配信はしてないよ、絶対。システムエンジニアとしてずっと仕事して終わってた。45年定年って呼ばれてるけどね、システムエンジニアね。今40歳だけど、45までずっとね、システムエンジニアとして、その最初のね、会社のところ、年商55億のね、300人ぐらいいる会社のところの中小企業にずっと働いてて、45でリストラされて終わりみたいな。地味な生活を送ってたのね。そういう世界線もある。だけど、そこで得られた世界線もあるし、そこで結婚してね、子供生まれてっていう世界線もあったと思うよ。だけど、俺は今、そこから退職して、自分でチャレンジして、礼儀とか学んだりとかしてっていう、その別の世界線は俺楽しんでるわけ。でも、俺の魂レベルで言うと、並列でこう、自分の人生がブワーって並んでるんだけど、そこで得られたものってのは全部ガチャコンで統一されるって俺解釈してるわけ。ってことはどういうことかっていうと、昭和のおっさんについても、運悪く引かれてなくなっちゃった世界線もあるんだなってこと。そこで得られるものもあるし、逆にカルマの法則ってのもあって、まあ逆にトラックで引いちゃった、そのね、その昭和のおっさんを引いちゃって、夜暗いね、夜道で、でもちゃんと車道じゃなくて、車道の方にそのおっさんが入っちゃったから、まあ、言っちゃえばトラックの運転手はちょっと罪はないんだよ。だけど引いちゃったことがニュースになったりとかで、そのトラックの運転手は例えば首になって、懲戒免職になって、メディアからめちゃめちゃ叩かれて地獄を見るみたいなっていうようなカルマを負ったら、次は引いちゃったトラックの運転手は逆に引かれる立場になってみたり、その裁かれて地獄を味わってたら、次は砂漠側になったりみたいな、こういう因果応報を楽しむわけでも、神様はね。まあまあそこはまあ置いといて、まあ、いずれにせよ、二つの世界線、俺もいくつか世界線があるよ。だけど今の世界線はこういう感じで、昭和のおっさんも、自分の人生をおそらく変えたであろう、その不思議な現象、パパーって呼ばれて、しかも山道にさ、女の子の声が聞こえるなんてまずありえないじゃん。誘拐とかじゃない限り。でもなんで聞こえたんって、誰っていうのは、それはもちろんわかるんだけど、そういうのを考えた時、俺がさっき仮説言ったよね。いろんな自分の魂とか、を考えた時に、世界線はバラバラに分かれてるけど、途中で死んだりとか、選択肢が別々の時の自分がブワッとなんで、そっちはそっちは楽しんでるわけよ。そこで、その人が死にましたって時に、まあ俺がね、死にましたって言った時に、そこで得られた経験をいっぱい集めて、また次、また転生して頑張ろうねっていう、その仮説を考えた時に、昭和のおっさんは多分過去に、過去の前世とかではすでに、自己死してるっていう。俺、それ一つの仮説ね。で、自己死してた場合は、本当に、ゲームで考えてほしいんだけど、トロフィーをコンプリートっていうのがまああるんだよね。そういう、とあるイベントね。例えば図鑑で、モンスターを100匹集めましたとか、トゥールエンドクリアしましたって言ってさ、今だったらピコリーンってなってさ、トロフィーが出るじゃん。それは神様のトロコンっていうのも俺勝手に呼んでるんだけど、そんな人間における喜怒哀楽、いろんなね、状況、戦争とか、貧困とか、それこそ大金持ちだとか、いろんな経験をしたいって神様は思ってて、そこはまあ分裂してて、今我々に宿ってるっていう、まあ、自分も神だし、あなたも神だし、ずっともだよ、みたいな、一緒に同じ魂なんだよっていう俺解釈してるんだけど、まあ、そういう考えにおいては、前世とか来世においては、トロフィーコンプリート、つまり貴重な経験を仮にしたのであれば、それ2回目以降は、無駄っていうか、同じだよねっていう、新鮮味ないよねっていうこと。だから、昭和のおっさんがね、仮に前世とかで、過去に事故死して、それはそれで、その事故死っていうところで、ああ、考えが甘かったなとか、自分が運転してて、他人に落ちて死んじゃいましたって言った場合には、運転とか甘く見てたなとか、落ちた時の衝撃で、かろうじて生きてても、もう血がドロドロに出てね、もう死ぬよって時に結局絶命しちゃうんだけど、そこの時の絶望感っていう、あと地獄の苦しみっていうのを経験しましたと。確かにバッドエンドはあるけど、そこで得られた経験は普通の生活では得られないよね。じゃあ、次回来世、じゃあ昭和のおっさんでした、生まれましたって言った時に、その同じような経験をトラックにバーンって引かれて、ね、フラフラでして、疲れててフラフラして、トラックで事故死しちゃったらさ、これ2回目やって。それだったら、そこの世界線もまあいいけど、救済入るんだよね。救済っていうか、もうちょっと助けてあげようねって形で、もうその事故死するのは分かってんだったら、その枝分かれはそっちはそっちで、まあ、かわいそうですねって形で、そう死なないように、ちょっと補正、まあ、助ける声をかけてあげると。それが、まあ、今回のパパーっていう、その娘さんの娘っていうか、女の子の声だったっていうだけの話でね。同じ、過ちは起こさないよって形で、ちょっと、ボーナスというかね、まあ、手助けみたいなのが入るわけ。サポートがね。って俺は思ってるわけ。で、そのサポートが誰がやったかっていうと、別の世界線の女の子だったり、前世や来世だったりって部分で、だから、娘さんじゃないと俺は思ってる。どっちかっていうと、 前世の時に、例えば俺が男だったとするじゃない？男なんだけど、前世とかは多分俺女性だったっぽいね。主婦だったっぽいよ。中国のね。まあその辺はもう置いといて。まあそういう時に、その前世の、の人たちってのはその時系列上じゃないんだよ。不思議なんだけど、うまく説明できないんだけど、未来とか過去世とかっていろいろあるんだけど、結局は、4次元とか多次元になってくると時間軸も関係ないわけ。で、その時に、前世とか、あと、ま、来世の女の子になった時の女の子が、なんかこう、井戸端会議みたいに集まって、ちょっとこの昭和のさ、ちょっと、なんかフラフラしてて、安直すぎて自己死するなんてもったいねえだろう。じゃあちょっと助けようねって形で、その中の、前世とか来世の中の女の子の魂が、まあ、パパーって、まあ、一番わかりやすいよね。だって、そこのお父さんとか、そこの青年とかって言ったところでさ、ピンとこ来てさ、バックしないじゃん。パパーって言ったらさ、どういうこと？って下がるじゃん。だからそこで一番効果的な言葉を選んだってことだね。でね、俺の仮説なんだけど、前世とか来世とか、不思議なスピリチュアルパワーっていうのは、物質的な干渉をしないっていうのが俺の中の仮説なんだよ。だから、例えば球体がボーンって、鉄の球体がバーンって現れたりとか、トラックが仮に通った時に引こうとしたら、トラックが急にバーンって跳ね飛ばされて生き残ったとかっていうような漫画的なことじゃなくて、五感を狂わせるってこと。五感に干渉する。だから、物質干渉じゃなくて、精神に干渉するって考えてるの、俺はね。ってことは、その人の聴覚を狂わせたっていうのが一番現実的だと思う。それは、前世とか来世とかが、サポートしている守護霊さんとかで考えたときに、女の子のパパーって声だったら、すぐに反応して、一歩二歩引くっていうのが分かってたからね、ある程度実験して。いろいろ多分何回か試したんだろうね。何回か試して、一番引いてトラックを避けやすいようなセリフをいろいろ試した上で、だから何回もリトライしてんだわ。で、それで一番有効であろう、言葉を選んだっていうのがいいのかなって感じかな。ほんとそこは、五感を狂わせる。だから俺がさっき言った自分の場合だったらお店のとあるところに足がクイッて曲がったっていうのは、足を物理的に変えたというよりも、多分、平衡感覚を狂わせたりとか、歩いてるタイミングをずらしたりとか、ちょっと自分の重心を左側に傾けさせるように、なんだろう、よろけさせるようにちょっと芽生えを起こさせたとかっていう、そっちの五感を狂わせたっていう解釈だったら、俺の部分を納得できるわけ。つまり、お店に気づかないで素通りしちゃった世界線、つまり俺がずっとシステムエンジニアって会社にずっと尽くしてたっていう世界線もいいんだけど、それよりも俺にはなんか役割があるから、そのお店に行って、占いを、で、不思議な、なんとか自分がびっくりして、あ、なんか不思議なことがあるんだ、一致するんだっていうその衝撃から、霊気とかそういうスピリチュアルに手を出してきて、会社をまあ辞めるとか会社を辞めて独立して失敗してっていう、そこのプロセスを踏ませるために、来世の俺か前世の俺か分かんない。でも守護霊か分かんない。だけど、少なくとも、それはいい解釈として、いろんな経験をするための解釈として、俺はその足を曲げさせられたって考えたときに、これどういうことかっつうと、何かしらにその人に役割が持たされたってことなんだよ。役割がないんだったら、自由にどうぞ、自由に死んでくださいとかさ、そのままお店に傷が直進してくださいっていうのが本来なんだけど、神様はおそらく、何かしらお前役割を果たせっていうメッセージだと俺は踏んでる。だからそうなった時に、俺はじゃあ途中で死んでました。ってことは、その時に死んでた世界線もあるけど、そこで俺は自殺せずに生きてたってことは、拾った命だと。だから、もらい物だと。そのもらい物の命を平穏なものに使うんじゃなくて、それを助けてくれたんだったら、守護霊さんたちの、ね、声を聞いて、その人たちのまあ代弁者になろうと。その直感でこう降ってきたその言葉を、その通りに俺は人形のように動けますよと。その代わり俺に加護くださいよっていうのを日々ね、祈ってるわけよ。そうすることによって、神様は、おお、こいつ都合いいな。神様としては、そう、人間にある程度動いてほしい。適切な人間だって思ってくれるんだったら、まあまあ応援してくれるねっていう、そこの霊的な部分だったり、霊力的な部分、霊気的な部分をサポートしてくれるって俺は信じてるから。だからまあ、昭和のおっさんは、その霊気とかそういうスピリチュアルに目覚めるっていうそっちの役割じゃないと思う。また別のなんか役割があると思うんだ。まあ、家族を守るとか友達を、娘を守るとか、それこそ、まあ、何かあるんだよ。その何かの役割を見つけるヒントになればなと思ってますと。なんかスピリチュアル的なちょっと難しい話しちゃったけど、だけど、共通しているのは、これでも終わりにするけど、本当に、明らかに人生を変えたであろう、不思議な出来事っていうのは、何か目的があるわけ。なんか、ああ、運が良かった、じゃなくて、別の世界線では死んでました。別の世界線ではお店スルーしてましたっていうのが、別の世界線で平行で動いてるってのは俺ずっと考えてる。その解釈をしていくと、意図的に、 生き残らせた、意図的にお店に行かせたっていうのは、神の何かしらの理由があるってことなんだよ。それを本人に気づいて行動してねっていう一種の問題を出されてると思ってんだよ。それが、ああ、ラッキー助かったって言って何も考えない奴らは、もう来世で頑張ってねってこと。ある程度、転生を繰り返して魂のレベルが上がってくると、そこの不思議現象に対して疑いを持って自分で回答を求めるとするわけ。でも、最初の転生回数が少ない時っていうのは、シンプルにラッキーで、先のこと考えれば、スピリチュアル関係に興味持たないとか、ガン無視するとか、なんだろうな、そっちの中、なんだろう、うまく説明できない。だから転生とか、スピリチュアルとかに関して、一切情報も調べないし、野蛮？野蛮？違うな、なんかいらないな。そういう感じだけど、ある程度転生回数が増えてくると、そういうなんか、最初期の野蛮な生き方っていうのに、辟易して、だんだん賢くなったり、魂を疑ったりとか、運命を疑ったりとか、まあ哲学的な話になるわけよ。そこのあたりのステップまで来たってことは、成熟してるんだろうね、魂がね。まあ昭和のおっさんも含めて。このあたり気づいて、なんか答えを出して仮説を立てて、まあ俺も含めてまあコメントとかして、フィードバックを受けて、ああだこうだっていうのをやることによって、ああ、自分の良かれがこんなんだったんだって気づくと、すごくね、人生楽しくなるし、やるべきことが見つかるとね、もうモチベが違うから。まあちょっと話は長くなったけど、本当に今回昭和のおっさんの回答はこれ。で、ね、スタイフでもね、こういうなんつうの、人に言ったら笑われるけど、こういう不思議な現象があったんだよっていうのは、俺になんかコメントなり、なんなりくれ、くだ、もうちょうだい、ちょうだい。俺それ大好きだから。そういうのを俺のスピリチュアルの仮説とか観点において、こうじゃないかなっていう、一つの、なんていうかな、もう俺の自己満足だけど、そういうのを回答するのも楽しいし、そういうのを妄想するのも好きだからね。また、相談してください。コメントお待ちしております。